聖書を朗読します。まず旧約聖書は詩編27編、新共同訳聖書857ページ、詩編第27編、ダビデの詩。主は私の光、私の救い、私は誰を恐れよう。主は私の命の砦、私は誰の前におののくことがあろう。苛む者が迫り、私の肉を食い尽くそうとするが、私を苦しめるその敵こそかえってよろめき倒れるであろう。彼らが私に対して陣を敷いても私の心は恐れない。私に向かって戦いを挑んできても私には確信がある。一つのことを主に願い、それだけを求めよう。命のある限り主の家に宿り、主を仰ぎ望んで喜びを得、その宮で朝を迎えることを。災いの日には必ず主は私を狩り魚に潜ませ、幕屋の奥深くに隠してくださる。岩の上に立たせ、群がる敵の上に頭を高く上げさせてくださる。私は主の幕屋で生贄を捧げ、歓声を上げ、主に向かって賛美の歌を歌う。主よ、呼び求める私の声を聞き、憐れんで私に答えてください。心よ、主はお前に言われる。私の顔を尋ね求めよと。主よ、私は御顔を尋ね求めます。御顔を隠すことなく、怒ることなく、あなたのしもべを退けないでください。あなたは私の助け、救いの神よ。私を離れないでください。見捨てないでください。父母は私を見捨てようとも、主は必ず私を引き寄せてくださいます。主よ、あなたの道を示し、平らな道に導いてください。私を陥れようとする者がいるのです。貪欲な敵に私を渡さないでください。偽りの証人、不法を言い広める者が私に逆らって立ちました。私は信じます。命ある者の地で主の恵みを見ることを。主を待ち望め、大しくあれ、心を強くせよ。主を待ち望め。続いて新約聖書コリントの信徒への手紙16章の12節から20節、修法は20節のゼロが消えております。新約聖書の306ページです。コリントの信徒への手紙16章12節。私にはすべてのことが許されている。しかしすべてのことが益になるわけではない。私にはすべてのことが許されている。しかし私は何事にも支配されはしない。食物は腹のため、腹は食物のためにあるが、神はそのいずれをも滅ぼされます。体はみだらな行いのためではなく、主のためにあり、主は体のためにおられるのです。神は主を復活させ、またその力によって私たちをも復活させてくださいます。あなた方は自分の体がキリストの体の一部だとは知らないのか。キリストの体の一部を娼婦の体の一部としてもよいのか。決してそうではない。娼婦と交わる者はその女と一つの体となるということを知らないのですか。二人は一体となると言われています。しかし主に結びつく者は主と一つの霊となるのです。みだらな行いを避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外にあります。しかしみだらな行いをする者は自分の体に対して罪を犯しているのです。知らないのですか。あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。お祈りします。 私たちの主イエス・キリストを死者たちの中から呼び覚まし、御子の霊を私たちに送り、私たちを作り変え一つにしてくださる全能の父なる神よ、あなたの御名を讃えます。あなたはこの世界を作り、その中を彩りと命で満たし、今この時代に私たちを聖へと呼び出してくださいました。そして来る朝ごとに私たちに新しい目覚めと新しい一日を与え、今日もこの日を歩ませてくださいます。あなたの御名を讃えます。神様、このように美しい世界を私たちに与えてくださったことに心より感謝します。私たちはあなたが与えてくださったこの世界を眺め、触り、匂い、味わい、そして喜びを得ます。すぐに1週間の歩みを経て、今日もここに集うことが許されましたことを感謝いたします。神様、どうぞ私たちが心の底からあなたを讃え、歌い、感謝することができますように。しかし神様、あなたが作られたこの美しい世界には、私たちの罪のゆえにさまざまな苦しみと歪みと迷いがあります。私たちの世界には争いと戦争と飢餓と差別があります。神様、どうぞ私たちを憐れんで、その罪を許し、この弱い器を通してあなたの正義がこの地上に行われますように。あなただけが与えてくださる和解が私たちの間で起こりますように。そして人が作り出す平和ではなく、神の与える平和が私たちの間で実現されますように。神様、どうか私たちの間で育つ小さい子どもたちを今日も守り導き、ますます育ててくださいますように。ビジョンを探している若い人たちに、あなたがその人だけが生きることのできる大切な使命を与えてくださいますように。社会にあって責任を担っている人々に知恵と勇気をあなたが今日も与えてくださいますように。家庭を守る人々に健康と朗らかさを与えてくださいますように。そして日々を重ねた人々に不安や後悔に変えて満足と感謝がありますように。そして聖霊なる神様、今日もあなたが聖書を通し、私たち、そして私たちを超えてこの世界すべてにお語りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。体という問題があります。聖書で体という言葉が使われるときは、それはこういろんなコミュニケーションの中にある私という意味です。体はですから五感を持っています。目で見たり、手で触ったり、匂いを嗅いだり、食べて味わったり、私たちは体を使って、コミュニケーションしながら生きています。でさらに、その場合のコミュニケーションは、世界とのコミュニケーション、他者とのコミュニケーションということを超えて、私が私自身に持っている関係も含みますし、私が神に対して持っている関係も含みます。そういう一番広い意味で、関係の中で生きている存在のことを体と言います。先ほど講読文のところでイエスの言葉を読みましたけれども、彼は命のこと、魂のことですね、あるいは体のことで思い煩うなと教えていました。食べたり飲んだり着たりするということは、命や体、つまり君という存在、これの方が食べたり飲んだりするよりは大きくて大切なことだからというふうにイエスが教えていた、そういう箇所です。命と体というのは実は神がくれるものだという考え方がそこにあります。私たち一人一人の存在は あなたが作ったものではないですよというふうにイエスは教えているんですね。神からもらったもの、それが一番大きな大事なものだというふうに教えています。さて、私と体の関係は大変不思議な関係です。私は体として生きている、私とは体であるということができます。つまり体なしでは私は存在しない。SF にはそういう想定があるかもしれませんが、こう脳だけで存在している私とか、でも脳も多分体の一部なんですよね。で体、特に肉体という意味での体は生き物の制約を持っていますので、いろいろな本能的な欲求があります。ご飯食べなければ死んでしまうので食欲がありますし、子孫残さなければ耐えてしまいますので性欲がありますし、人間というのはなぜか1週間寝ないまま働いてその後3週間寝るとかできないんですよね。こう基本的には毎日寝たり起きたり、こう睡眠欲というのもあります。でこういうものとともに私たちは生きております。でさらに一つ一つの肉体はやがて衰えていきますので、老化とか病気とかいうのは私たちにつきものですし、こう特に私よく知らないんですが交感神経とか自律神経とか、ああいうものが失調した場合はおそらくこう強い意志の力で何とかしようと思ってもどうにもならない、そういう側面とともに生きているわけですね。その意味で、私は体です。他方で、私は体を所有しそれを使います。典型的には労働です。イエスが言う食べ物、着物というのは私たちが体を使うことによって手に入れたものです。マルクス主義が聖書から受け取った一番大事な言葉の一つに、働かざる者食うべからずって言葉があるんですけど、その働くっていうのはこう私たちが体を使って何かを生産するということですし、それは私が私の体を使うことの典型的な事例です。イエスの言葉では先ほど申しましたように、私は体ですという側面がこう表に出て、それを神が与え養っているのだよというところが強調されていますが、先ほど読んだパウロの言葉では、それを踏まえた上で私は体をどう持つのか、どう使うのかということが問題になります。最後の節でパウロは、君たちは君たちの体で神を讃えよ、神に栄光を着せ、これが多分パウロが目指す体の使い方のゴールなんですね。でも私たちその体をめぐっては、人間常に体とともに生きてきたんだと思いますが、現代非常に難しいいろんな状況があります。先端医療や遺伝子技術が発展したというようなことがありますし、脳死判定という問題、臓器移植との関わりで出てまいります。これ体をどう見るかというもの、体の使い方の一つなんですけれども、あるいはこう延命治療とホスピスの関係をどう捉えるのか、あるいは、体外受精であるとか、幹細胞を使ったクローン技術、今は iPS 細胞というのまであるんですけれども、その他をめぐって、体をどう使えばいいのかということについて、倫理的な議論がなされています。おそらく問いの基本的な構造はこうです。私たちは技術を持っているのでやろうと思えばできるんだけど、どこまでやったら良いのです、やっても良いのでしょうか、やっても構いませんか、あるいはどこでストップすべきですか、こういう議論の構造を基本的に持っていると思いますね。でこれと比べて、パウロの言葉の、使い方は、ちょっと違います。今の倫理の問題というのは人間の問題なんです。私たちが人間としてどこでストップすべきなのか、どこの方向を持っていくべきなのか。でパウロの言い方はそうじゃなくて、神やキリストとの関係において私はどういう存在であるのか、あるいは私は私をどう使うのか、自分の身体をどう所有するのか、つまりこれは倫理の問題というよりは信仰の問題としてパウロが見ている。そこがこう 見方として少し違うところだと思います。さて、聖書を具体的に見ていただきたいのですけれども、まず皆さん12節ご覧いただくと、こう鍵括弧の中に、私にはすべてのことが許されているって書いてありますよね。鍵括弧はギリシャ語にはないんです。だからこれは翻訳した人が入れた鍵括弧で、どういう意味かというと、パウロが誰かの言葉を引用してるんだろうって考えたから鍵括弧に入ってるんです。で、多くの研究者はこれはコリントの教会の信徒さんたちがこうモットーのように言ってることだろうというふうに解釈しています。私もそうだろうなと思います。だからこの鍵括弧には賛成です。本文にはないんですけど、ギリシャ語には、私には全てのことをなす権限があるというのがもともとの意味です。誰かに許してもらってるという意味じゃありません。私にはその権限があるというのがもともとのギリシャ語の意味です。おそらくはコリントの信徒さんたちは自分たちは神の聖なる霊を受けた、でこの霊によってこの地上的、肉体的な存在を超越した霊的な自由が私たちに与えられている、そういうふうに考えたのかなと多くの学者が想像しています。私には全てのことをなす権限がある、だから、私は自分の身体をも身体を超えた霊的な自由の見地から好きなように使うって何をしても構わない、その権限が私にはある、そうコリントの信徒たちが言っているのではないか、そういうふうに学者たちは推定します。でそしてそういう発想の背後にあるのは、体よりも霊を重視し、霊によって体を乗り越え克服するということを重視してきたギリシャ思想です。これに対してパウロが限定を加えていると思われます。しかし全てのことが益になるわけではないよ、あるいはこの私は何かに支配されるってことはないでしょう。これは皮肉だと思いますね。コリントの信徒さんたちは自由を実践しているつもりなんだとパウロは考えていると思います。でパウロも自由ということは大変重視します。しかしその自由がどういうふうに使われるのかによって、それが本当に益をもたらすのか、あるいは自由なつもりが実は何かに支配される、支配されるのは奴隷ですからね、自由ではないんですよね、支配されるという方向へと倒錯して逆転していくのか、その危険性をパウロはピュッと指で突きつけている、わけですね。こういう問題は、倫理の問題としても私たちも常に持っています。それに限るというわけではないんですけども、一つ例を出しますと最近、出生前、赤ん坊が生まれてくる前の染色体異常の、診断について、血液検査だけでそれがある程度の確率で分かるという技術が一般に使われるようになりました。でこれは私たちの、自由、オペレーションの自由という意味でのこう操作可能性の領域がまたもう一つ広がったということを意味しています。ただその時出てくる一つの問題は、皆さんすぐお気づきのように、障害を持って生まれてくる、子どもたち、すでに生まれている子どもたち方々に対する、差別はどうなるんだという問題です。でその障害を持つ子どもたちの生まれてくる権利はどうなるんだという、問題です。この子は生まれてくるべきではない、生まれてくるこの人は生きるべきではなかったという、その、判断をした君たちは間違っている、そういう難しい問題が次々と、出てくる、つまり私たちは自由の領域を広げるんですけれども、差別というものの支配を逆に受ける可能性も強まるわけですよね。そういう事柄だと思います。さてそのに続く文脈でパウロは、体というのを一番最初に申し上げたように、何かの関係における私という意味でずっとこういろんな形で解釈していきます。まず最初は、キリストという存在を考慮に入れない 体の一部分を取り上げます。食べ物はお腹に、お腹は食べ物にという言葉です。何々のためにと日本語で翻訳されています。間違いではありませんが、体、食べ物はお腹にとだけギリシャ語書いてあります。しかし神は、お腹も食べ物も滅ぼすだろう。もしかしたらこれはコリントの人たちのモットーの続きなのかもしれません。そう取る学者もいます。よくわかりません。これはパウロ自身の意見であってコリントの人に反論してるんだというふうに取る人もいます。とにかくそこら辺はわからない。でいずれにしても、体の一部であるお腹も食べ物も、人が死んでしまえばそれは過ぎ去るんだって言ってるように見えます。したがってどちらも大して重要でないというふうに、言っていると読めます。でコリントの人が重要でないと言ってるのかパウロが重要でないと言ってるのかそれが少しわからない。でもいずれにしましても人間は死んでしまえば食べ物を食べる必要もなくなりますし、お腹も必要なくなるというのはその通りだと思います。でこの認識から人間がどっちに向かって進むかって実は二通りあるんですよね。禁欲に向かって進む必要があります。なるべく食べないで生きていこうという。もう一つはなんていうんですか、グルメになりたいっていうふうに進む方向があります。なるべく満足させようという。どっちに行くかはわからない。でもそれには終わりがあるってことがここでは言われてるんだと思います。で続いて、キリストという存在を考慮に入れた体、私というコミュニケーションの中にある存在全体についてにパウロは発言を移します。パウロはこう言います。これは多分間違いなくパウロの主張。体はみだらな行いのためにためではなく主のために、そして主は体のために、体はポルネイヤでなく主に、主は体に、キリストに属する者、キリスト者は、彼を規定するキリストによって、その関係によって全く規定されている。キリスト者は主に属する、特に洗礼を通してそう言われているんだと思います。みだらな行い、ポルネイヤというものはそのキリスト者がキリストに属しているということと何か対立するものだというふうに考えられているようです。ですね、ポルネイヤというそのみだらな行いと訳された単語は後に娼婦という言葉が出ますけど、それと全く語根が同じなんですね。今のポルノという言葉の語根です。で何を具体的に指しているのか、いろいろ議論があるんですが、まず間違いなく男の人がお金を払って女の人の体を買いに行くこと、これは意図され含まれているだろうという点では一致しております。でこれにはまた後で触れます。でさらに、14節以降を見ていただくと、体の話というのは実は復活と関係がありますということが、書いてあります。神は主をも起こした、私たちをも彼の力によって呼び起こすだろうとパウロは言います。復活は信仰者の体と大いに関係があるんですね。皆さん復活するときにイエスはどういう体を持って復活したのかをめぐってキリスト教の歴史の中ですごく論争があるというのをご存知かもしれません。パウロはその中のある一つの立場を取っていまして、魂的な体は私たちの死とともに滅びる、しかし霊的な体が神によって呼び起こされるというふうに考えるんですね。もしかしたら皆さんの中で肉体が滅びて魂が復活するというふうに考える人もいらっしゃるかもしれないし、私のこのお肉がもう一回復活するというふうに考える方もいらっしゃるかもしれません。これはもう大論争なんです、キリスト教の歴史の中でずっと。パウロは復活するのは私の肉ではなくて私という存在だ、体だっていう立場です。だから神は私をもう一回新しく立てるっていう立場。 つまり体の特質、魂的な私か霊的な私かというのは変化するんですけれども、体であると、私である、コミュニケーションの中で生きている私であるということは、地上で生きている時も復活した時も同じだというのがパウロの考え方で、この、私という存在にはこうして、死の彼方に至るパースペクティブが与えられている。体という問題は生きている時の使い方だけの問題じゃないというふうに言われているわけです。さらに、その上でパウロはこう言います。キリストの体は、君たちの体はキリストの、死体だ、キリストの部分、体の部分だと。だから、集合的に考えられているのか個人として考えられているのかいまいちよくわからないんですけれども、こうキリストが体を持っているんですね、手や足を。その私が個人としてキリストの体であるならば、私を使ってキリストは動く、行動するんだと思います。私を使ってキリストが皆さんとコミュニケートする。で、集合的に考えられているんだとすれば、こう私たちがキリストという身体のどこかなんですよね。で、やっぱりキリストは私たちを使って世界とコミュニケートするんだと思います。そういう考え方で、これを娼婦の、死体に、するということがあってはならないというふうにパウロは言います。つまり私たちの存在の所属先はキリストなのか、それとも娼婦なのかというのが問題になっていると思うんですね。コリントの信徒さんたちは、霊的な自由を持つ私たちは肉体的な欲求についてもこれを自由に満たす権限が与えられているというふうに理解したかもしれません。だから私は娼婦の体を使う権限もあるというふうに考えた。まあこれを言ってるのはおそらく男だと思いますがね。で、それからギリシャの文化ではいわゆる売買春というのはごく自然なことでした。イスラエルも実はそうです。ついでに言うと日本もそうです。しかしパウロは皮肉を言っているように思います。君は娼婦に自分の体を使わせることでその支配下に置かれるのだという皮肉です。女の人を買いに行く人はそう思ってませんね。私がその女性の体を使うと思ってます。でもパウロはその反対を言っているように見えます。ただしここにはそういう職業に従事する女性の方たちの人権とかその方々の体の保護ということは視野には入っておりません。でさらにそれを超えまして、パウロは一つ体、一体性ということについて語ります。新教同訳ですと娼婦と交わるという言葉がありますし、その少し後には主に結びつくという言葉がありますが、交わると訳されたギリシャ語同士と主に結びつくの結びつくと訳されたギリシャ語同士は全く同じ言葉ですので、これは同じ言葉で翻訳した方が本当はコントラストがもっとよく出ます。ごく単純に訳すと結合するという言葉です。娼婦と、結合するものはその女性と一体となる。主と結合するものは主と一つの霊となる。そういうふうに言われています。つまり誰かと結合するとき、人はその誰かないし何かと一つ体になるという言い方がここにされています。これはコミュニケーションの中にある二つの極というか要素は実際には一つのコミュニケーションの中にあるから一体だという意味だと思います。キリストと結合するものについては非常に面白いことが言われている。これが今日の話の一番のポイントだと思いますけど、キリストと結合するものは、主と一つの霊になる。だから一体化を超えて一霊化ワンスピリット化するんですね。つまり同じ一つの風になるって言われているんです。これがとてもユニークで面白い発言だと私には感じられます。でそれとの対比で、罪と体のことが言われているように、思います。ポルネイアを行う者はその罪を自分の体の外から自分の体に対して、 しかも自分という全存在に対して行使する、そういう言い方です。先ほどこの単語は、以前は陰行という言葉で訳されました。なんか陰行というのはどこかの条例にもまだある言葉なのかもしれません。新教徒訳はミデラナや行い、ギリシャ語ではもともとの意味は、娼婦の人と性的交渉を持つことです。で、それが大問題であること、いろんな意味で問題であることは今でも変わりませんけれども、体を、何らかの意味でふさわしくない仕方で所有するないし使うということに、その意味を広げてみれば、何もこれは風俗産業がどうのというだけの話ではないということがお分かりになると思います。例えば薬物の問題があると思います。麻薬問題というのはヨーロッパでは内政問題のナンバーワンかナンバーツーです。ドーピングとかの問題もあります。さらに、言うまでもなく人身売買の問題は日本でも大問題です。臓器売買というもっと、生々しい話もあります。孤児を、臓器売買のために殺すっていうケースがあるわけですね。でそこにありますのは子どもの人権という問題です。児童の売買春の問題がありますし、児童労働という問題があります。学校に行かせないという、あるいはもっとひどくなると子どもを兵隊として使う少年兵という問題があります。その時には麻薬を使うんですね。でもっと広く見ると、人の命と体を殺人兵器として使うという兵隊の問題も、これ体の使い方の一つの極限ではないでしょうか。でさらに自分の体をどう使うかという点で考えれば、これ人事ではないですね。安楽死をどう考えるかという問題で、もうちょっとそれと並んで、自ら自分の命を絶つということをどう考えるか、自分は世界とこの肉体を使ってコミュニケーションするということはもうたくさんだというふうに考える、そういう問題すべてにこう広がっていくと思います。でいずれの問題も簡単な回答や解決が難しい、でその時に私たちが思いますのは、どういうふうに体を使うのが益をもたらしふさわしいことであり、どっちをの使い方がよりよろしくないと、考えるべきなのか、その基準をどこに探せばいいのか、ということだと、思います。でこの聖書箇所によるならば、その基準は神と聖霊と体の関係にあるわけです。神からやってくる、私たちの外部から到来する聖なる風が私たちの体の内側にある。それによって私たちの身体は聖霊の宮になるという、こう比喩が言われています。でそれによって初めて私たちが自分たちの体を使って神を称えるということが生じる、そういうふうにパウロは言っています。私たちの体が霊に満たされた神殿だ、こういう言い方で、この聖霊は明らかにキリストを信じる者を彼と結合させ一つの霊にするものです。私たちはキリストと一体化するのみならず一霊化、ワンスピリット化する。それはこの比喩で言えば神の霊が私たちのうちに住むからです。その一つの霊、ワンスピリットというのは一体どこにあるんでしょうか。それが象徴的に実現する場所がこの礼拝に他ならないと私は思います。特にご一緒にお祈りしたり賛美歌を歌ったりするときに私はそれを感じます。子どもたちが教会学校で踊りながら賛美歌を歌っているのを見るともろそれを感じます。命とは関係性のことです。でこれを作り出す風を感じて生きること、これが私たちの体としての存在を生きる、そしてさまざまな問題にいろいろな立場から場合によると違う判断も下していく、その基礎になるだろうと思います。お祈りします。 創造者なる聖霊よ、私たちのところに来てください。私たちを神によって新しい命に呼び覚まされた主イエス・キリストと一つにしてください。御子イエス・キリストの霊によって私たち一人一人を一つにしてください。そして私たちが皆あなたの御前で誠の意味で自由に生を歩むことができますように、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ではご一緒に賛美歌を歌います。賛美歌の348番です。どうぞお立ちください。